皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたの尊い一人を私たちの主イエス・キリストがこのクリスマスのこの時期に私たちと同じように人となって生まれてくださったということを教えられて本当に感謝します。神の御子であるにもかかわらず、今賛美をいたしましたように貧しき家畜小屋の貝羽桶の中に寝かせられたということを教えられております。今の賛美の中にありました、黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきよ。神様、本当にあなたの富が、あなたのご栄光の富がすべてこの御子の誕生に祝福の技として働きとして注がれてもよかったのでありますけれども、主は本当に低く低くなられて、私たちでさえそこに寝ることはなかったでありましょう。貝羽桶の中に寝かせられたと書かれてあります。主を感謝します。そのようにしてあなたがへりくだられたこと、またそのようにして私たちの最も深い罪汚れ、そのようなところに降りてきてくださって、私たちをあなたの身元へと引き上げてくださることを感謝します。どうか主よ、私たちがこのクリスマスの時期にその御子の私たちへの深い愛と、またそのようにして示してくださったあなたの私たちへの本当に深い慈しみを、私たちが御言葉に言われておりますように、兄弟姉妹の間で、また家族の間で、隣人たちと共に喜び味わ、またお祝いしていくことができますように助けてください。今この時、多くの教会で礼拝が持たれておりますけれども、どうぞその一つ一つの礼拝をあなたが祝福してくださいますように、その祈りを聞き上げてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今朝早くから人が、前の道路をドタドタと走っていきますので、何があるのかなと思ったら、今日はなんか青島太平洋マラソンをやってるんだそうですね。にぎやかなことだと思いますけれども、もう一つ今日はもう皆様は行かれた方もいらっしゃるでしょうか。衆議院選挙がございまして、ぜひ投票に行っていただきたいと思います。そしてこれぞと思う方がおられましたら、その方に投票する、いや、あの人には絶対入れたくないと思ったら、取らないような人に入れていただければ、その一票は生きるんじゃないかなというふうに思います。本当に民主主義っていうのは、人民による人民のための政治というふうに、私たち習いましたけれども、特に今回の選挙は、安倍さんによる安倍さんのための選挙というようになるんでしょうか。いろんな調査を見ても、与党がすでに300議席以上を取るというふうに言われておりまして、うまいな、さすがに上手だなと思いますが、皆様いかがでしょうか。ついこの前、野党がガタガタっとした時期にですね、しかも消費税を上げるのを1年半遅らすということにしまして、さあどうだお前たちということでですね、経済経済と言っておりますけれども、しかしその背後に、私たちの国はよその国の戦争に出かけていくという、そういうことができるようになってしまいました。ある人がちょっときつい言葉ですけども、 選挙に行くか戦争に行くかという いうことを言っておりましたが、本当に私も心配をしております。権力者というのはいつの世にもまさに自分のために、政治を動かしておくという動機があるのかと思います。今日読んでいただきました、創世記じゃありませんね、ルカによる福音書の2章の一番最初のところに、皇帝アウグストゥスが全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たというふうに書いてありました。当時はローマ帝国というその時代でありまして、地中海の北スペインからずっと、様方言うと反対になりますけれども、それからギリシャ、そして小アジアまで、そしてイスラエル地方も、そしてアフリカのやはり地中海沿岸のいくつかの国全体をローマが支配しておりまして、その絶対的な権力でもってまさにローマの平和というのが、その地域を覆っていた時代であります。平和ではありましたけれども、しかし、住民たちはさまざまな義務務めを果たさなければならなかったということでありまして、その一つに、ここでですね、何を思ったんでしょうか、自分のその領土には一体何人人間がおるんだということをその確かめるためだったんでしょうか、全領土の住民に、住民登録をせよという命令が出たというのでありました。日本もそういうことを何度もやりましたね。今官兵衛さんが今度選挙で1週間最終回が伸びてしまいましたけれども、あれでも、確か番組の中で出てきたかどうかは分かりませんけれども、太閤秀吉が検地というのをやりました。そしてもちろん、それに伴って人口調査もやったのではないでしょうか。検地をやるっていうことは、全国に一体どれぐらい税金を取れるその田んぼや畑があるのか、そういうことでやりました。結局そのようにして、自分のところにはどれぐらいのその収入がある歳入があるということを計算するためであったのでございます。ここで全住民の住民登録をするというのは、まさに課税をするその土台になっていくわけであります。しかもそれが正確に行われるために、自分のふるさとで住民登録をするようにという命令が出たっていうんですね。そのためにここに出てまいります、ヨセフとマリア、彼らはナザレに住んでいたんですけれども、そこから多分3日か4日ぐらい、下手すると1週間ぐらいかかったかもしれませんけれども、旅をしてヨセフの出身地でありましたダビデの町ベツレヘムに行かなければならなかったというのであります。今だったら出張旅費はどうしてくれるんだということになると思うんですけども、そんなもの出たという記録はありません。みんな自分でお金を出してこの皇帝の勅令に従わなければならなかったのでありました。本当に権力者が住民をもうギュッとこう締め付ける、そのようなそのローマの権力が、権威がローマの国の隅々にまで及んでいたという時代なのでございます。もうご承知のようにローマ帝国っていうのはその後長く続きました。千数百年だったですかね。本当に長い間続きまして、まさにこのローマの 治世というのは、ローマの支配というのは今からもう永遠に続くのではないかというふうに当時は思われていたのでありました。ローマの皇帝は神であるという、そういうことをですね、言う人たちも何人もおったのであります。そのような中で、なんと聖書は新しい王が生まれた、神の子が生まれた、旧約聖書の時代からずっと予言もされておりましたダビデの子、イスラエルだけではない世界を支配する王がお生まれになったという、そのニュースを私たちに告げるのであります。マタイによる福音書では、東から来た博士たちがヘロデの宮殿に行きまして、イスラエルの王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃるでしょうかというふうに何か質問をしたと書いてありましたですね。それを聞いたヘロデはびっくりいたしました。自分の知らぬことでありました。それでまあ学者たちに聞きましたら、昔からですね、救い主キリストメシアが生まれるということが約束されておりまして、その救い主はベツレヘムに生まれることになっているという、まあ、そういうことを分かってですね、まあもうご承知のようにヘロデは、まさに生まれた赤ちゃんを、救い主を抹殺しようとしたのでありました。ダビデの子、その子孫でありましたヨセフはマリアと婚約をしておりましたけれども、そのマリアが神の御子を身ごもる、そして産む、ちょうどその時期に、まさに出産の時期にベツレヘムを訪れたということになるのであります。何といってもこの6節のところに、彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月見が満ちて初めての男の子に布にくるんで貝羽桶に寝かせた、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるというふうに書かれているのであります。なんか悲しい話ですね。まあ家畜小屋とも馬屋とも書いてないんですけれども、解剖家という言葉が出てまいりますので、まあ私たちはここが馬屋であろう、あったであろうというふうに考えるのであります。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったと言われているのであります。神の御子が生まれるのであれば、先ほどの賛美歌じゃありませんけれども、少なくともですね、一生懸命誰かがそのためにこしらえた立派な解剖桶、新品の解剖桶であっていいと思うんです。一応ですね、この街道も、床は桜の木が使われておりまして、壁はヒノキが使われておりましてですね、まあ、それなりにですね、その木造りですけれども、まあ、工夫して作ったんですけれども、イエス様のそれこそベッド、それが貝羽桶ということであれば、本当にそういうものを用意してもよかったのではないでしょうか。大理石で作って、それにダイヤをはめ込んで、金箔でその周りを覆ってもよかったのではないでしょうか。あるいはふかふかの、私も羊毛じゃない羽毛布団を使わせていただいておりますけれども、そういうものが用意してあったということはどこにも書いてないのであります。布にくるんで貝羽桶に寝かせたと書いてあるんであります。この貝羽桶、多分、改めて作ったっていうんじゃなくて、そこにあった、まさにどの馬か牛かちょっと分かりませんけれども、そういうものが、常日頃使ってあった、使っていた貝羽桶を、まあ洗ってね、きれいにしたということぐらいはあるでしょうけれども、それをまさに使わざるを得なかったというのであります。 大変貧しい神の御子の誕生でありました。そしてもちろん父親の父親役ですね、父親役のヨセフ、母親となりましたマリアも貧しい人たちでありました。後でイエス様が神殿に捧げ物をなさるという時が出てまいりますけれども、その時彼らが捧げ物として捧げたものは、イエバトのひな庭というふうに書かれてありまして、まあ普通であれば羊とかですね、そういうヤギとかそういうものを捧げるんですけれども、彼らにはそのための備えもなかったということでございます。このように貧しく低くなってくださったイエス様、今日の礼拝の一番最初のところに司会者に読んでいただきましたけれども、何事もへりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい、自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、互いのことを心に心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるのです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした、とこのように書かれてあります。しもべの身分になり、ご自分を無にして人間の姿で現れ、神の御子が持っておられた栄光から比べますと、本当にイエス様は低く低くなってくださったのだということを、私たちはまず考えていきたいのであります。それからもう一つ考えてみたいことがありますけれども、貝羽桶というのは、家畜の餌箱でございました。中に入れてあるものは本来ならば食べ物でございました。イエス様もある時こんなことをおっしゃったんですね。一箇所聖書を開けてご覧いただきたいと思いますが、ヨハネによる福音書の6章の53節以下、新約聖書の176ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第6章の53節以下、一緒に読みましょう。はい。イエスは言われた。はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。なんとイエス様はご自分が貝羽桶に盛られた食べ物である、さああなた方は私を食べなさいと、こんなふうに私たちに迫ってくださるのであります。私を食べなさい、私の肉を食べ私の血を飲んで、そして命を得なさい、とこんなふうに私たちにおっしゃってくださるのであります。本当に神の御子は この貝羽桶の中に寝かせられたというところにまさに大きな意味があるということだったのであります。またルカによる福音書の方に戻りますけれども、今日は読みませんでしたが、2章の8節以下のところに羊飼いと天使のお告げの話が出てまいります。そしてこの羊飼いたちへのお告げの中に12節のところでありますけれども、こんなふうに書かれているんですね。というか、こんなふうに羊飼いたちに伝えられたのでありました。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印であるというのであります。貝羽桶の中に寝かされているということが神の御子の印であったということですね。もちろんこれはずっと寝かせっぱなしだったということはありえません。お母さんが、抱っこしておっぱいをやったりおむつを替えたりとかいろんなことをこう、まあ、ヨセフもですね抱っこしたりしたと思うんですけれども、羊飼いがこのイエス様に出会うとき、まさにイエス様は貝羽桶の中に で寝かせられている、ちょうどその時に羊飼いはこの家畜小屋を訪れるということになっていたのであります。これは印である。この話を聞いて羊飼いたちはどれほど喜んだことでしょうか。神の御子が、救い主が、なんと家畜小屋の中、貝羽桶の中に寝かせられている。私たちは羊飼いでありますけれども、この私たちが本当に神様に受け入れられているということを彼らは十分納得することができたのではないでしょうか。ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、はい、片方だけ勉強していただければいいと思います。先週博多教会に参りました。クリスマス会でありました。クリスマス会の時に博多教会と、ごめんなさい、教会ですけれども、宣教師が開拓して、その後牧師が後継いで、でもその牧師が病気で亡くなられて、結局いろんなことがあって建物だけが、都市と建物だけが残ってしまっていたわけです。で、まあ、もう2年半ぐらいなんでしょうか。そこでなんとか、元いた人たちも集まってもらいたい、そして集会を復活したいということで始めました。こういうふうに行きますと、庭の手入れをしたり草を刈ったりという仕事もあります。こんなふうなことでありますけれども、これ階段の中ですけれども、これが正面でありまして、そうですね、30人40人は十分入るぐらいの距離が、面積ですけれども、あります。本田浩司先生が書かれたものがあります。ちょうどこれプリマこの前のクリスマス会の時の夕食会の風景ですけども、最後にみんなでちょっと記念写真を撮りました。保育園のサンタさんの帽子が残ってたんですか、それを持ってって、何人かの人たちにかぶってもらいまして、まあ楽しいクリスマス会をいたしました。実はこの中に私は知らなかったんですけれども、10年ぶりぐらいに会ったという人がおったんですね。で、その人はこの男の人なんですが、 私にお久しぶりですって言うんです。私は全然記憶がなかったんです。でどういうことだろうと思ったらですね、まあ、このご本人が言うには10年ぐらい前ある教会の人たちと宮崎に行ったって言うんですね。でなんとかみなんとか教会というところに行った。あ、それは多分うちの教会だということになったんですけれども、で、そういう話をしておりますうちに少しずつ記憶の糸がこうほぐれてきて、まあ、家内はもうすぐに思い出したんでしたけれども、ある時男性が2人ぐらい女性が3人ぐらい若い人たちでした。夜の多分もう8時9時9時ぐらいだったかな、9時ぐらいはなってたと思いますけれども、玄関にいらっしゃったんです。でその中の一人ですから私は全然覚えてなかったんですけれども、私たちはクリスチャンです。ああそうですか、実は今晩ここに泊めていただきたいんですが。言いました。ね、やっぱ若い男女がその一緒に旅行するっていうのは私あんまり好きじゃないんですけれども、それも引っかかりまして、で全然何の連絡も事前に連絡もなしに、そこの教会の牧師さんから何も紹介もなしに、突然もう夜9時頃になってからですね、ここに泊まらせてくれって言われて、私は正直言ってちょっと許せなかったんですね。そういうことではよくない、愛は非礼を行わずというお言葉がありましてですね、それで私もあんまり覚えてはいないんですが、結局こんなこと言ったらしいです。まともな教会の人だったらこういうことはしませんよって断ったらしいんです。皆さんだったら何とおっしゃいます？で家内はその後私を叱ったんです。かわいそうかわいそう、いやいやいや私はもうとても受けられないですねやったんですけれども、そしたらですね、彼がそれを聞いて、もちろんその後どうしたかまた全然聞いてないんですけれども、そう言われてハッとしたって言うんです。分かった、自分たちはまともな教会のクリスチャンじゃないんだつって、福岡、まあ福岡が活動の拠点だったんでしょうか、戻ってバプテスト教会に行って、そこでまた洗礼を受けてクリスチャンになられたということでありました。で私のことが忘れられなくて、なんか宮崎その博多で集会をやっとるらしいということをですね、何で調べたか聞きつけたか分かりませんけれども、佐藤先生に会いたいって来てくださったんですよ。いやー私はもうなんか随分ひどいことを言ったのに、あなたよく来てくれたねと、もう本当にありがとうございますって言うしかなかったんですけれども、いやその時止めてやればよかったねとはついつい言いませんでしたが、今でもやっぱり同じようなことがあったら、ちょっとあなたまともなクリスチャンじゃないよって言うとも思うんですけれども、まあ私ってそれをこう本当にちょうどこのクリスマスの集会の時にお話を聞いて、まあ、私も洗礼を受けてもう50年経ったということを前回お話をしたと思いますが、本当に私たちは許されているんだな、キリストに愛されているんだなということを感じたのであります。ローマ人の手紙の中にあります、私たちキリストを信じる者にとっては全てのことが愛働きて益となる、そういうふうに私たちは約束をいただいているのであります。いい、だから多少いろいろあったって失敗しても、どんなことがあっても神様を愛して本当に教会の交わりを大事にしていけば、神様は私たちを許してくださる、そして私たちを用いてくださるんだということをですね、改めて覚えさせられたのであります。今年はクリスマスといった特別なスケジュールがありません。しかし私はこういうクリスマスもまた 大事だなと思うんです。水野源三さんという全身麻痺の障害を受けられた方、この方がクリスチャンになられて、手が動かせない、お話をすることもできない、それで瞬きをしながらこの五十音図をこうのね、五十音の図を取りながら詩を作られた、その詩がもう何冊かの本になっております。その中にクリスマスの詩がありますのでご紹介をしたいと思います。一度も高らかにクリスマスを喜ぶ賛美歌を歌ったことがない。一度も声を出してクリスマスを祝う挨拶をしたことがない。一度もカードにメリークリスマスと書いたことがない。だけど雪と風が叩く部屋で心の中で歌い、自分自身に挨拶をし、まぶたの裏に書き、救いの御子の降誕を御神に感謝し喜び祝う。私たちもこのような一人一人が満たされる充実した喜びにあふれたクリスマスを迎えようじゃありませんか。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは目が見え、耳が聞こえ、手が動き、今は自由に思うところに行くことができます。しかし主よ、私たちの兄弟の仲間の中にはすでに礼拝に出ることの難しくなった姉妹もおられます。神様、今年は杉田美咲姉妹を天にお送りいたしました。私たちのためにあの神の御子が人となって低く低く私のすぐそばに来てくださっているということをこのクリスマスに覚え、そのことで本当に心から喜んで感謝と賛美を捧げるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
聖歌を歌いましょう。聖歌125番。